こんばんは。聖書スピリチュアル、のさきです。はい、今週もやってまいりました聖書輪読会。今週の聖書輪読の箇所はサムエル記第2の10章です。はい、まだ9時になってないのでちょっと待ちたいと思うんですけれども、はい、ね、なんか京都の今府知事選、行われているということで、私は浜田聡元、参議院議員のね浜田聡さんを応援してるんですけれども、もちろん京都のね府知事選ですので、私は力に何の力にもならないんですけれども、まあ、京都といえばねもう今同志社国際高校でしたかね、が、まあ、テレビの方ではほとんど報道されなくなっているかもしれませんけど、インターネットの方では、三枝源太郎さんとか、中川 TV チャンネルの中川牧師とか、まあ、なんか、YouTube 海外では結構続けてね取材をされている、のを見ることができて、次々とね新事実が分かってきて本当に海が出てきてるなっていう感じがするんですけれども、まあ、それに関してはですねいろんなご意見があると思うんですが、あとですね元 TBS の記者の、あの方なんて牧師、ちょっと名前ポッと今抜けちゃったんですけど、まあ、TBS の、記者さんをされていた今現牧師の方の YouTube チャンネルがあるんですけれども、ポッドキャストとかでもね聞けると思うんですけれども、その方もずっとその、キリスト教日本のキリスト教会の、まあ、なんて言うんでしょう、このなんでこんなに左にもう極左ですね、もう本当に、そういうこの闇をですねいろいろこう紹介して、取材していらっしゃる方がいてですね、非常にやっぱりこうなんていうかな、もう時極まれりっていう感じなのかな、ね、戦争が終わっても80年経ってやっとですねやっとこう一般の、まあ、そういうことはですねもう随分昔から言われてはいたと思うんですけれども、それがもう本当に多くの人の目に触れるようになってきたということですね。あともう一つは京都、同じ京都で今小学生の男子生徒さんがですね、男子児童っていうのかな、まだ小学生だとが行方不明になっていますよね。京都ってもう本当にいろいろな問題がですね出てきてるなっていう感じはするんですけれども、はい、それでは、おこんばんは。
はい、こんばんは。
あ、およろしくお願いします。KK さんは今日も運転中でしょうかよろしかったらぜひご参加いつでもいいですのでですね、頃合いのいいところでお願いしますということですけど、あ、プニちゃんお久しぶりです。聞こえますか？うん、ちょっとお声が、むぐちゃん、
はい、
あ、こんばんは。
むぐちゃん、こんばんは。
聞こえますね。プニちゃん、ちょっとお声があれなんですけれども、はい、あ、今聞こえました。こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
それでは、もう早速、
はい、
読みましょう。
はい、
今日は第2サムエルの10章ですね。
はい。
うん、はい、よろしく、よろしいですか？開いておられますか？
はい。
はい、それではじゃあ、プニちゃん、モグちゃん、
はい、
私の順番で読みましょう。
はい。
はい。
はい、では10章、はい、第2サムエル記10章1節。この後 アンモン人の王が死に、あ、ごめんなさいね。
いえいえ。
ちょっと古いバージョンの訳で読んじゃってもいいですか？
いいですよ、いいですよ。
ごめんなさいね。はい。はい、この後、アンモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。
ダビデは、ナハッシュの子、ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が私に真実を尽くしてくれたように、と言った。そして、家来たちを通して、彼の父の悔やみを言うために、ダビデは、彼らを使わした。ダビデの家来たちがアンモン人の地に着いたとき、
アンモン人の首長たちは主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとにお悔やみの使者を使わしたからといって、彼が父君を敬っているとお考えですか。この町を調べ、探り、覆すために、ダビデはあなたのところに家来を使わしたのではないでしょうか。
そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを半分剃り落とし、その衣を半分に切って、尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。
ダビデにこのことを告げられたので、ダビデは彼らを迎えに人を使わした。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。ひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰ってきなさい。
アンモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアンモン人は人を使わして、ベテレホブのアラム人と、チョバのアラム人の歩兵2万、マーカの王の兵士1000、トブの兵士1万2000を雇った。
ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。
アンモン人は出てきて門の入り口で戦いの備えをした。ソバとレホブのアラム人、およびトブとマーカの人たちは彼らだけで野にいた。
ヨアブは自分の前と後ろに戦いの前線があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラム人に立ち向かう 陣備えをし、
民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託してアンモン人に立ち向かう陣を立ち向かう陣備えをした。
ヨアブは言った。もしアラム人が私より強かったら、あなたが私を救ってくれ。もしアンモン人があなたより強かったら、私があなたを救いに行こう。
強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために、奮い立とう。主が御目にかなうことをされるのだ。
ヨアブと彼の部下の兵士たちが、アラムと戦おうとして近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。
アンモン人はアラム人、逃げるのを見、アンモン人はアラム人が逃げるのを見ると、アビシャイの前から逃げて町に入った。そこでヨアブはアンモン人を撃つのをやめて、エルサレムに帰った。
アラム人は、自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て集結した。
ハダデエゼルは使いを送り、カーム港のアラムを連れ出したので、彼らはヘラムに来た。ハダデエゼルの将軍ショバクが彼らを率いていた。
このことが報告されると、ダビデはイスラエル全軍を集結させ、ヨルダン川を渡ってヘラムへ進んだ。アラム人はダビデと対決する備えをし、彼と戦った。
アラム人はイスラエルの前から逃げた。ダビデはアラムの戦車兵700と騎兵4万を殺し、軍の長 処罰も打ったので彼はそこで死んだ。
ハダデエゼルに仕えていた王たちは皆自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、イスラエルと和を講じ彼らのしもべとなった。アラムは恐れてそれからもうアンモン人を救おうとはしなかった。
アーメン、
アーメン、
ありがとうございます。はい、なんかね、今日のところっていうのはなんか8章の部分をちょっと詳しく、
うん、
あの、ま、なんか深めてちょっと深掘りしてやってる箇所で、この間の話の中続きっていうわけじゃなくて、
うん、
なんかあの聖書ってなんかこういう書き方するとってあるじゃないですか、こうなんていうか一つの場所をもう一回こうクローズアップするというか、
ね、
もっとこうあそういう風な、あ、まあなんか箇所らしいです。なんか出てくるのこのアンモン人の王っていうのが最初に出てくるけど、
うん、
このなんかアンモン人っていうのは、モグちゃん、
うん、
覚えてると思うけど、このなんかあの、うん、創世記の19章のところに、確か19章とか、ね、うん、19、適当なこと言ってるかもしれない。あ、ほら、ロト、アブラハムの甥っ子のロトが、
うん、
ソドムとゴモラを、
うん、
天使のね、助けで逃れて、
うん、
娘2人と、
うん、
ね、あの逃げましたよね。逃げて助かりましたよね。うんうん、うん、奥さんは、振り返ってしまって、
あ、そう、
もうお亡くなりになったんですけど、塩の柱になってしまったんです
けど、うんうん、塩の柱になって、
うん、そしたら、人里離れていたので、そのロトの娘2人ねは、うん、ここを訪ねてくる人もいないだろうということで、なんと信じられないことに、うん、自分の父親であるロト、ね、との間に、
うん、
の姉も妹もね、ロトをもう酩酊させて、で、うん、もう分からないようにしてしまって、その隙にその、子供が妊娠をしたと。
うん、
で、うん、姉との間にできたのはモアブっていう名前をつけてね、モアブ人の祖になった、うん、そのモアブさんね。
うん、
モアブ人っていうのもほら、あの時々出てくるじゃないですか、
うん、
ね、であと、うん、妹の間、妹とロトの父親のロトの間にできたのが、ベンアミだっけな、ベンアミだっけな、ちょっと待って適当なこと言ったらいかんよね、ベンアミです間違ってなかった、ベンアミっていう、名前をつけたんだよね。
うん。
子供にね。で、それが、うん、この、アンモン人の、
あははは。
そうです、と。
そうです。
いう話が、その創世記に載ってるんですけど、まあ、この子孫である、この、うん、まあ、増え広がったわけですよね。増え広がって。うん、で、ちなみに、この、今ね、ヨルダン、うん、ヨルダンっていう国があるじゃないですか。
はいはい。
イスラエルの隣のね、
うん、
このヨルダンのアンマンっていう、これ首都かな、アンマンっていうところがあるんですけど、これが、
うん、
アンモン人と同じ、のから来た名前なんだって、都市の名前が。アンマンっていうのがね、だからこう、まあ、今にもね、残って、うん、地名として残ってるわけですけれども、でこの王様が亡くなって、でその次にこのハヌンっていう子供になりましたっていう話なんだけど、これがなんかね、なんでそのダビデがこのハヌンっていうこの息子にね、真実を尽くすと、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにっていうふうに言ってるのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっと私もよくわからないんですけど、うん、なんかね、あれなんだって、中川先生が言ってらっしゃるのが、なんかその、 ダビデが、あの、なんだっけ、逃げ回ってたじゃないですか、あの人が、あの、ずっとサウルから逃げてる時に、ひょっとしたらかくまってくれたりとか、そういう、こう、恩があったのかもしれないですよね。っていうことで、この全然異民族というか、自分たちとは違う民族なんだけども、このアンモン人のその王が、多分親切にしてくれたかなんかがあって、それで、このハヌンに代替わりしたときに、そのダビデは自分の部下を使者として送って、闇を言うために使わしましたと。ところが、その、このアンモン人の首長たちっていう、まあ、そのハヌンの部下にあたる人が、このダビデが、使者を送ったのは偵察するために、だから気をつけろということを言うわけですよね。ものすごくこう、あの、疑り深い気持ちで。それで、その、息子であるハヌンは、それをこう、真に受けて、ダビデの家来の、を捕まえて、その死者で来た人を捕まえてね、お悔やみに来たのに捕まえて、髭を半分剃り落として、服をね、切って、お尻まで、お尻が見えるぐらい、お尻の辺まで切られたと。
そ
したらもう、めちゃめちゃ恥ずかしいですよね。そんなことになったらね。それで、もう帰れなくなっちゃって、で、その、そのことがね、まあ、迎えに帰ってこないから迎えに行った人たちがその状況を知ってね。そして、ダビデからね、そのヒゲが伸びるまで、エリコに留まって、それから帰ってきなさいということを言われましたということですよね。で、そして今度は、このアンモン人は、まあそういうふうな、まあ不義理っていうかね、
こう、
ダビデのその行為を、こう、踏みにじるようなことをしたんだけど、で、どうしたかっていうと、今度は、アラム人っていう、この人たちをね、傭兵のようにして取り込んで、そして、陣を整えたような感じね。もしダビデから報復されたらいけないからということで、したんですよね。そして、今度はダビデは、その自分の部下であるそのヨアブね。ヨアブと全軍を送りましたと。ということですよね。それで、将軍のヨアブは、さらにその自分たちのイスラエルの兵の中でもよりすぐった精鋭の人たちを選んで、そして、さらにその残りの兵は、今度は弟のアビシャイに託して、そしてこの力を合わせて、ヨアブもアビシャイも力を合わせて、アンモン人に立ち向かう。このアンモン人とアラム人の軍ね、対イスラエルみたいな感じですよね。そして、なんと戦おうとして近づいたらアラム人が逃げたと。すごいですよね。逃げましたと。だから、まあなんか、ひょっとしたら、その神様がね、ひょっとしたらというか、神様が、まあ、そのダビデたちはもう自分たちでできること、備えて、そして協力し合って、やった結果、その彼らを見て、アラム人は逃げたと。で、アンモン人はアラム人が逃げるのを見ると、やっぱり逃げたと。で、そこでヨアブは追わないで、後追いしないで、エルサレムに帰ったと。まあ、完全勝利したわけですよね。戦わずして。まあそう、で、その後、ダビデはイスラエル全軍を集結させ、ヨルダン川を渡って、そしてアラム人はダビデと対決する備えをして彼と戦ったが、 結局アラム人はイスラエルの前から逃げましたと。で、軍の長、そのアラムのもう兵隊はもう本当にもうボロボロに負けたみたいですね。戦車700と騎兵の4万を殺したと書いてあって、うんうんうん、それで結局アラム人は、もうアンモン人の傭兵をと共同で戦うってことはもうや、うん、しませんでしたと。イスラエルに逆に使えるようになってね、
うん、
っていう話なんですけど、うん、本当になんか、うん、なんていうかな、やっぱ神様の助けがあったのかなって、もうどうしてこう逃げちゃったのか、もう本当に不思議ですけど、うん、さあ戦おうっていう時に、イスラエルの軍を見て、恐れて、
うん、
もうに逃げて逃げ出して、しかももう、結局アンモン人にや、まあ、と共同戦線だったのが、もう、うん、そっからもう二度とね一緒に戦わないと、うん、共同で戦わないっていう風にしてイスラエルに使えるようになったっていうのは、まあまあ、そういうことが書いてあるなっていう風な感じなんですけども、どうですか、うん、プニちゃん。
ちょっと難しい。ごちゃごちゃしちゃって。
本当ごちゃごちゃ。
なんでこうなんか追いかけなかったかっていう話なんですけど、あと、うん、あとって、うん、これも中川先生のあのお書きになってるのを見たら、なんかね、うん、あのイスラエルの気候がね、
うん、
この辺の気候が冬から春になる時っていうのが、
うん、
冬から春になる時だっけ、なんかね雨季と乾季ってあるって言うじゃない、雨季と乾季、うん、だからこれからその雨季になるから戦いにこうほらやっぱり戦車とか走らせたりとか言ったら、
うんうん、
ねえべちゃべちゃしてたら、うん、ぬかるんで戦争にならないじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱその乾いてる時がやっぱ適してるじゃないですか、うん、だからそのこれからまあどうせ雨季になるから
うん
うん、ということでもう長期化するのをもう長期化させなかったっていう、とりあえずここで休戦じゃないけど終わってはいないと思うんですけどね、うんうん、ということじゃないかっていうふうなこと書いてありました。でその次のね、うん、11章のところのね最初のところにね、うん、あの年が改まり王たちが出陣する時期になったっていうふうに書いてあるから、やっぱそういうことなのかなっていう、
う
ん、時期になったっていうふうな、うん、だからちょっとまあ休戦みたいな感じになってるみたいですね。なんだっけな、いつが何月がなんか雨季だっけな。この3月とか今の時期がどうなんだっけ、イスラエルってなんか雨がプニちゃん、イスラエルに何月に行かれました？
年末ですね、年末年始、
お正月の、お正月の、
うん、12月の末から1月の初め
は気候はどんな感じですか？
うん、割と良かったですよ。
カラッと
する雨に降られたって覚えはないな、
うん、ちょっと待って、今ちょっと調べる、イスラエル雨季は11月が雨季。で、あと、やっぱ今の時期、3月、4月がやっぱり雨季なんだって。うん、2回あるんだね、
うん。
なんか後の雨とかなんかそういうあれじゃない？なんかよくあるじゃないですか。うん、聖書の後の雨がどうのこうのって。だから、うん、プニちゃんは多分、その雨季が終わった時に行ったんだね。
うん、
ちょっとね。
う
ん、
ちょうどいい時ね、ま
あ、中川先生のツアーだからきっとそういうこと考えて企画なさったと思いますよ。
そうね。
ね。そうそう。うん、それで、あ、そう、寒気の、夏は寒気、そして、
うん、
雨季の冬って書いてあるな。 2つの季節しかない、
うん、
秋と春は夏と冬が交互に入れ替わる季節の、あ、夏と冬しかないっていう感じなんだね、
うん、
うん、でその雨季がこう間に挟まってるっていう感じなのかな。で3月4月が終わったら今度は夏になっていく感じなんでしょうね。夏っていうことになるんでしょうね、うん、まあ、こんな感じでなんかまあ、べちゃべちゃするから、まあ、これがこの時点が 何月なのか分からんけど、
うん、
それこそ冬っていうことはないか、冬ってことはない、まあ、3月4月、
うん、
ごうーんねえなんあそうか、じゃあ秋、11月10月とか、まあ、夏ぐらいだったかもしれないね、この時期っていうのはね、このお話はね、夏で、そしてやがて今度11月になってくると雨が降り出すから、まあ、その辺でやめとこうみたいな適当なこと
適当や
適当やけど、でもなんかほらあんまりさ、寒い時期の寒気に戦争っていうのもなんかちょっとね、どのくらいその寒、冬が寒いのかちょっとわかりませんけれども、
うん、
ね、それこそ衣を半分、衣を半分に切ってっていうのは、伸びるまではあったっていうから、だいぶ伸びたかも。まあね、わからんけどね、
この国の人たちは、男の人は髭を大切にするけんね。
そうよ、なんかみんなひげ生やすでしょ、なんかこう、うん、ね、
大切にしてるけん、それが恥やったじゃないと。
そうよ ね、
ね、
うん、今度私4月の11日にアミール、うん、サルファティさんだっけな、のユダヤ人の方のね講演会を大阪に聞きに行くんですけれども、うん、その方はひげは綺麗に剃ってらっしゃいましたけどね、うん、別にみんながみんなひげを生やしてるわけじゃないか、イスラエルの人って、ネタニヤフさんも剃ってるよね、みんながみんなってわけじゃないのか、ひげ生やしてる人もいますよね、なんかこう結構ユダヤ教のガチの方とかね、ひげ、うん、生やしてらっしゃいますよね、うん、って感じですけれども、はい、ちょっと適当なこと言ってはいけませんけど、これからじゃあ次のね11章がいよいよ、うん、まあバテシェバが出てくるところですよ ね、ですからまあねえ、なんかちょっと有名なと、ちょっと気持ちが落ち込むような、な箇所なんですけれども、
うんうん、
まあ、そういう、それのちょっと前段階みたいなね、うん、今日のところでね、うん、まあ、こういうふうな感じで、アンモン人といろいろ揉めてましたっていうような。
うんうん、ね、まあ、なんとなく、ね、ダビデもこう、激しい戦争をして、なんとなく、まあ、勝利を神様から与えられて、
うん、
なんかちょっとほっとしてたんでしょうね。うん、有頂天になってたっていうか、
そうですね、
ね、
ほっとしてたし、あとやっぱりずっとこういいことっていうか、
うん、
ね、神様の守りもあり、なんかこう、
うん、
トントン拍子に行っちゃった
からちょっと有頂天になってたかな、
なってたかもしれないね、うん、
ね、
もぐちゃんは
うん、
その11章はまだ読んでないよね、次の。
読んでない、
まあ、
うん、
なんかね、まだ、うん、まあ読んでもいいけど、お楽しみ
お楽しみ
お楽しみにという
、お楽しみに、
そうそう、ダビデはね、うん、ほんと信仰深くて、もう神様にすごいお気に入りだし、うん、神様のね、
うん、
もう本当にだって羊、ただの羊飼いのさ末っ子だったのに、うん、ここまで召し上がれたっていう、うん、王にまでなっちゃって、
うん、
本当にもう信仰の見本の人なんだけど、
うん、
それでもやっぱりこの人も私たちと同じ人間だからね、
うん、
なんかやっぱりね、ある、
うん、
やっぱり そこを、まあ、が、まあ、すごく何度かね、そういうこともあるけれども、うん、まあ、彼がどんなふうにこう、克服していったとかっていうのを見るのも、すごく参考になるかもしれないけど、まあ、なんとも言えませんけどね。うん、はい、という感じで、
はい、
今日は、プニちゃんは、なんか感想は、あと、なんかありますか？
ああ、なかなかね、このサムエル記とかね、
うん、
うん、こういうふうにして皆さんと一緒じゃないと読めないですね。
私も一人ではとても、もう、この、うん、こういう場があるからね、
うん、
思うと思うけど、いろいろね、なんか調べようってなるけど、そうですね、そうじゃなんか、うん、もう本当になんかもう、自分のためにやってるような感じですよね。最初私もぐちゃんのためにと思ってたんですよ。最初はもぐちゃんが、ま、全然聖書に関心がなかったから、
ちょっとそうですか、
そう、物語、最初なんかもぐちゃんにこうどういうふうに、うん、例えばですよ、イエス様の話してもピンとこないわけですよね、
うん、
全然、
うん
うん、救いとかなんか言ったって、
うん、そうですよね、
救われた救われてないとかいうのもなんかよくわからないし、うん、逆にこう反発を覚えたりするわけじゃないですか、
うんうん、
ね、そしたらなんか私今行ってないんですけども、一時、うん、聖書塾で学んでいた時にハーベストタイムね、うん、その地方地方に、まあ、その、うん、聖書塾の卒業された方とかが中心になって、うん、まあ、牧師的なね、役割を果たされて、うん、そしてなんかこう、うん、なんていうかね。
家庭集会みたいな。
家庭集会っていうか、ね、
みたいなね。
家庭集会みたいな形取られてるところもあるかもしれないけど、それちょっと、うん、ミニ集会みたいなのが、うん、1ヶ月に1回ぐらいされてるところがあってですね。うん、で、そこに、うん、何回か行かせていただいて、すごく勉強させていただいたことがあったんですけれども、
うん
うん、なんて言うんだっけ、なんていう、名前ちょっと今ポッと出てこないんだけど、そういうふうな、ところが全国にあるわけですよね。で、うん、その時に、あ、今なんて言おうとしたんだっけ、何の話しよう。
あ、私に教えるため。
そしたらね、そこの先生が、ね、中心になっている、うん、男性の先生がね、うん、その結構年齢お年を召された方とかに聖書の話をされるときは、
うん、
創世記からお話しされたりですよっていうふうに言われたんですよ、
うんうんうんうん、
で創世記は本当にもう映画みたいにストーリーだから、
うんうん、
で特にアブラハムの辺から話すといいですよって言われたんですよ、
うんうんうんうん、
でも結局最初からやったよね。結局最初からやったんだけど、アブラハムからやると、なんかほら、創世記の最初の方のアダムとかエヴァとかの話になってくると、うん、かなりちょっともう神話チックだけど、
うんうん、
アブラハムの辺になると、すごくなんかこう、うん、なんかリアリティがかなりあるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。う
ん、だから、全くこう、聖書に関心のない方に、こう話するんだったら、うん、アブラハムの変からね、一緒に読みましょうというふうな感じでやると、すごく聖書に関心を持ってね、
うん、
もらえますよというアドバイスされたことを今思い出しました。
それでじゃあ、創世記からずっとここまで読んでらしたんですか？
どっかちょっと飛ばして、結局、あれだよね。新約聖書の、その時は韓国の、うん、サンビさんという方ともね、一緒に読んでた一時はね、最初の方はね、うん、そういうふうな感じだったので、うん、新約聖書の、福音書ね、
うん、
福音書と、あと、創世記の方に今度戻って、読んでったのかな、
うん、じゃあ、旧約は、創世記終わられた後は、サムエル記に来たの？
いえ、
ずっとじゃ順番に。
待ってね。出エジプトもやったよね。だけど、ね、レビ記とか、
民数記
は飛ばしたかもしれない。ちょっと難しい。 あのミンスレビキとミンス級は飛ばしたかもしれないね。
でもすごい量ですね。
うん、そんな感じで、まあなんかざっくりこう、
うん、
ちょっとほらレビキとかになってくるとこう、
うんうん、
レビキやったっけ、
ね、いろいろ
ちょっと忘れたけど、
ね、
うん、でもこのサムエル記もちょっとねお話みたいな感じだから、ね、
ちょっと
出しみますかな
あら。
でもさ、こう何遍読んでも忘れるよね、聖書って。
そう。右から左が多いよ。
いや、私もそう。私もそうなんだけど。
うん。
うんうん、私は本当は、なんかあの、福音書を読み終わったら、すぐ、
うんうん、
あの、黙示録を読みたかったんですけど、そこをなんかちょっと、なんか流れで、やっぱりこの、黙示録はまだやってないんですけどね。でね、最近ですね、あの、その、
うん、
聖書塾の、卒業生が、なんか、うん、あの、参加できるアルムナイプログラムっていうのがね、中川先生の息子さんがいらっしゃるじゃないですか。
うん、
あの方が、なんか主催されているのがあって、で、私なんか全然あの参加する気がなかったんだけど、ポッとなんかこう、メールが来た時に、なんとなくこう触ってたら、うん、参加するになってたみたいで。で、なんか、うん、もう参加するみたいになっててしまったんですよね。で、それがなんかね、うん、月に1回、これからあるんですけども、1回目がこの間終わったんですよね。で、なんか、ズームで、うん、ズームでこう、うん、それこそもう、いろんな方たちが、なんかこう、参加して、あの、うん、やるっていうので、私も仕事でちょっと1回目が全然参加できなかったんですけど、だからそのビデオが残ってて、それをちょっと拝見して、うん、その後そのレポートを書いて提出っていう形になるんです
け
ど、だからちょっとひょんなことでまた
学び、ね、勉強の機会が与えられて。
本当、もう与えられてよかったなって思ってるんですけど、その中でね、うん、一つだけお話しするとね、これはね、うん、あの、ほら、プニちゃんも家庭集会されてるじゃないですか。これなんか、
あ、家庭集会はっていうか、まあまあ友達と集まっては ね、まあ簡単なの、
そうそうされてるっておっしゃってたからね、
うん、
なんか、うん、あの一つだけなんかこれ言っていいと思うんだけど、あのポップコーンの祈りっていうのを教えてくださったんですよ。
え、ポップコーン？
ポップコーンの祈りっていう方法を教えてくださった。
ポップコーンの方法、ね、初めて聞きました。
そのね、あのアルムナイプログラムっていうのは、まあ、一通りその聖書を文脈で読むっていうのを学び終わった人が、うん、要するにもう、うん、あのクリスチャンの、まあ、基礎的な知識がある人たちが、
うん、
さらにこの学びを深めるっていう話になってくるので、なんかこう、うん、全然未信者の人が聞いてもやっぱ信仰がある人じゃないと全然わからないっていうか、
うんうん、
あの、
うんうん、
何に言ってるのっていう話になってくるし、うん、あと信仰がない人がこれを聞くと、うん、あの、うん、なんていうかな、すごくなんていうかな、あの危険っていうかね、まあ、なんていうかな、
うん
うんうん、神様をその体験する、
うん、
体験するとかなると、あんまりほらなんかこう、もう自由すぎるとなんていうかな、うん、それこそスピリチュアルじゃないけど、あの、ああいう、こう、うん、オカルトみたいになっちゃうから、うん、お話になっちゃうとね。だから、こう、うん、あの、ちゃんと卒業生の人にっていうことの、なんかこう、閉じられた学びではいるんですけども、でもこのポップコーンの祈りっていうのは、神様を常にね、こう、聖書を読むときも、神様が前に、うん、自分の前にいらっしゃるっていうふうに思って、で読みなさいっていうふうに教わりました、この間。
へー。
これは別にそのイエス様の姿を想像するとか、神様の、父なる神様の姿を想像するっていうことじゃないっておっしゃってたんですけど、うん、聖霊様の形を想像するとかじゃなくて、神様がこの今私のそばにいらっしゃると思って聖書を読むと全然違ってきますよっていうふうに、それがすぐ感じられる人もいるし、ずっと続けているうちに、うん、あの、うん、実感することもあるけど、必ずそういう意識を持って読みなさいというふうに教わりました。
うん。
うん。 そうで、ポップコーンの祈りっていうのは、その例えばそのクリスチャンで、
うん、
グループ何人、3人、2人とか3人とかに、うん、なった時に順番は、うん、ポップコーンってほらいるとポンポンポンポンってなるじゃないですか。
あ、ポップコーンなんですか。ポップコーンじゃなくて、
ポップコーン、ポップコーンじゃない、ポップコーン、うん、ポップコーンってほらコーンをコーンの乾燥したのにいると弾けるじゃないですか、うんうん、でも順番ってどこが弾けるか分かんないじゃないですか、
うん、
だから、
うん、
誰が、あの、例えば、もぐちゃんと私とプニちゃんで、その、例えば、もぐちゃんが1番目で言ってください。うん、プニちゃんが2番目に言ってくださいじゃなくて、その、うん、もう順番はそう、ポップコーンのように、決まってなくて、う
ん。思わされた人が祈る。
そう。祈るっていうかね、祈るっていうか、うん、この間言われたのが、まずその、うん、ワンセンテンスで、神様は、うん、どういうお方かっていうことを、要するにその、なんていうかな、神様を褒めたたえる、うん、あの、祈りの最初になんかそういう、こう、プロテスタントの祈り方って、最初に神様を、うん、あの、天の父なる神様、主の皆が褒めたたえられますようにとかなんか言いながら、こう、まず神様を褒めたたえて、それから祈りに入っていくじゃないですか。
うん。
あんな感じで、なんかこう、その、まあ、あんな感じっていうか、ワンセンテンスで、どういうお方かっていうのを、うん、あなたは、何々のなお方ですとか、
うん、
例えば、あなたは、私の、なんていうかな、私の盾ですとかね、
うん、
うん、あなたは、あ、お優しい方ですとかでもいいと思うんですけど、うん、あの、その後、ずっと長々続けて、あの、お願い、何々してくださいとかいうふうなことは祈らなくて、うん、あなたはどういう、うん、何々のお方です。あなたは何々の方ですっていうのを、こう、順番とか考えないで、こう、パッとこう、心に浮かんだらパッと言うとか、誰かが。
うん、
で、それは、神様の御顔を見上げている状態ですよ、と。
うん、
神様を褒めたたえる賛美だけの祈り。
うん、
あなたはほにゃららですっていうのを5分ぐらいやってみましょうっていうふうな、なんかこう、まあ、
うん、
そういう場を持たれたんですね。でも私は、うん、あの、そのズームには参加してなくて、そのグループに分けられてね、うん、あの、5分ぐらい祈られてたみたいですけど、私はそれには参加してないので、実際皆さんがどんなふうなことをおっしゃってたのかっていうのは存じ上げないんですけれども、あ、これは、ぜひともやってみたいなって、なかなかやる機会ないと思うんですけどね、私。まあ、一人ポップコーンしましたけどね。
あ、そうですね。
はい。一、うん、人ポップコーンでもいいんじゃないかな。なんかその、
う
ん、
そうですね。
こう、なんかただ、その、聖書読むんじゃなくて、神様が前に、うん、私の前とか横にいらっしゃるっていうふうに、うんね、うん、思って読もうと思いました、うん、それでかなんか知らないけど、うん、なんか最近すごく私の心が伝わっているんだよね、うん、神様に、変な話だけど、なんか本当に、いや、なんかそれって、そういうのはなんかご利益宗教みたいでなんかいけないと思うんだけど、
うんうん、どうして感じるんですか、そういう
ふうに。あのね、いや、それも私あんまり神様にこう祈ってそれがなんか願いが聞き届けられたっていう体験ってあんまりないんですけど、うん、なんか最近ポンポンポンとあったんですよ。それ全部仕事上の話なんですけど、もうあの、嫌で嫌で明日これしなきゃいけない、嫌だなと思ってるとね、思って神様、うん、だけどしない、仕事だからしなきゃいけないと思って、
うんうんうん、
で次の日の仕事がこれをしなければいけないっていうのをもう分かってるわけですよ、うん、私の担当はこれだと、そしたら、うん、神様に前の日からもずっと気になって祈るわけですよね。あの、明日これとこれとこれがあります。うん、あの、どうか、うん、安全に、終えることができますように、
うん、
あの、神様、もしどんなことがあっても、あの、神様に頼ることができますように、
うん、
っていうふうな感じで、切実に
、うん。
そしたら、翌日行ったらさ、中止になったとか、
あ、中止。
そう。
中止ってな
すごいです、ね、これがね3回ぐらいねポンポンポンってあったんですよ。これって中止になって、もうそんなことありえないっていうような、なんかこう、のが、そう、もう、う
ん、
ま、綺麗になくなっちゃうのよ。なくなっ
あら、よかった。
よかったっていうか、まあ、ね、それは永続的なものじゃなくて、その次の日が たまたまその、ね、あの、それ、その私のその担当のがなくなったっていうので、
うん、
あまあ、結果的に良かったので、あのトイレで、うん、あ、うん、ありがとうございます。いやいや、あの、本当に、あの、褒めたたえ、うん、神様褒めたたえてるんですけど。でもね、なんかそういうふうな、なんか中川先生の息子さんがね、やっぱそういうふうに、うん、あの、体験的に、うん、感じられるように、そういうふうに、うん、教えてくださるかもしれないけど、それがずっと続く、それ、そういうふうなポップコーンの祈りとか、そういうふうなことが、をやってもね、何にも答えられないっていう時期もあるかもしれないけど、うん、ひょっとしたらその私に必要で、なことで、あ、うん、あ、ちゃんと聞いてるよっていうふうに、教えてくださったのかもしれないなと思って、
うん、
何回かね。だから、うん、まあ、ね、聞かれる時もあれば聞かれない時もあるのは重々分かってるんですけど、
うん、
最近ちょっと3個ぐらいそういうのが続いたので、驚きました、うん。あんまり私、神様になんかこう、を感じましたっていう証が、本当に、いわゆる霊感みたいのがない人間なので、うんうん、全くそういう話ができないんですけれども、だけど、うん、そういうことを、本当に、うん、あ、もうこれはすごいなと思ったのが、うん、ありましたね。はい。
うん、なんで、ね、そういう体験ってありますよね。
はい。まあ、うん、今度。
でも、そればっかりがあんまり前に出てもね。
そうなんですよ。そういうのじゃないから。そこのバランスが大事だからね。
う
ん、
そうです。
だから、うん、こういう話をすると、こう、未信者の方でね、うん、が、なんかこう、うん、かもなんかこう、こういうふうなやり方すればいいみたいな感じで、
うんうんうん、
そのままね、こう、
うん、
取られると危険なんですよね。ね、
そうですよね。
なんか最近、こう、ネット上でびっくりしたのが、うん、アブラハムの宗教っていうのをやってる、うん、スピリチュアルの人がいて、聞いたことあります？私びっくりしたんですよ。
ないです。
アブラハムってほら、要するに、その人の理屈で言うとですよ、アブラハムの息子はほら、うん、イサクと、あと、うん、イサクと、あと、なんだっけ、あの人。
誰やったかいなね。
イシュマエルね。イシュマエル。思い出した、うん。イシュマエルがまず生まれて、それからイサクが生まれましたけど、約束の子であるイサクが生まれましたけど、
うんうん
うん、イシュマエルは、アラブ人の祖じゃないですか。
そうですね。
ね、だからね、多分、その、アブラハムの宗教って言ってる人はね、うん、まあ、その、アラブ民族が、後ほど始めた、イスラム教、
うん、
イスラム教も、ユダヤ教も、
うん、
キリスト教も、同じだっていうふうな、考え立ってるんだと思うんですけれども、それでなんかちょっととんでもみたいなことやってらっしゃるんだなっていうふうに思ったんですけども、
うん、
全然その、要するに根っこがね、そのイスラム教、ユダヤ教はそのキリスト教とは繋がってますけど、イスラム教は、うん、あ、全然根っこが違うじゃないですか。
うん、
始まったのも、うん、随分、まあ、7世紀ぐらいに始まった、うん、宗教なのでね、うん、全然その教義も全然違うし、神も神様自体も私は違うと思ってるんですけれども、
うん、
でもね、よくその、イスラム教とキリスト教とユダヤ教は神が同じだっていうの、うん、ことを言ってる方いるので、
うん、
違うっていう言いたいんだけれどもね。まあなんかそんな感じで、そういうふうに、こう、
うん、
勝手にね、勝手にこう、うん、悪用っていうかね、そういうふうな感じでね、 使うのはやめてほしいっていうか危険ですよっていうことですよね。で、私たちクリスチャンはイエス様の血潮を受けているので、だから神様の御前に立つことが許されているけれども、そうじゃない人は神様の御前に立つっていうのは恐ろしいことですよっていうふうにもおっしゃってました。
それは誰がおっしゃってたんですか？
中川先生の息子さんがおっしゃってた。だから神様が、自分の、あの前にいらっしゃるんだっていうふうに、思いながら読みなさいっていうふうにおっしゃるけど、それは恐ろしくなる時もありますって。要するに神様っていうのは、だってほら、ものすごい清いお方じゃないですか。清いお方の前に出るっていうのは、だってそれこそ、モーセだってめっちゃもう、隠れて、なんかこう、神様の後ろ姿を拝見したとかね、顔が光ったとかいうふうな話があるけど、そのぐらい、もう恐れ多い、もう、とんでもなく、とても前に出ることは許されないけど、そのイエス様がおられたおかげで、イエス様の血潮のおかげで、私たちクリスチャンは、神様の御前に立って、その顔を見上げることが許されてるであって、そうじゃない人が出るのは本当に大変なことだし、私、クリスチャンであってもね、それは恐れながら、すごい、友のように、言ってくださるっていうね、イエス様が、友と呼んでくださったり、してくださるっていうのもあるけれども、その恐れという気持ちもね、忘れてはいけないなっていうふうに思いました。はい。ということで、はい、長々なりましたけれども、また機会がありましたらぜひご参加ください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
おやすみなさい。
はい、KK さんも電池が切れそう。電池が切れたかもしれませんね。はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。ありがとうございました。
ありがとうございました。